皆さんこんにちは、和島秀樹です。
こんにちは、わけばやし理香です。この時間はパンローリングプレゼンツきらめきの発想投資戦略ラジオをお送りします。この番組はパンローリングチャンネル YouTube ライブでもお楽しみいただけます。 YouTube は番組ホームページの方からご覧ください。さて早速本日のゲストをご紹介しましょう。本日はバリアス成長株投資で人気の大傍聴さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。大傍聴です。
YouTube でご覧いただいている方は、ね、大傍聴さん顔出し NG ですので、
すいません、声だけで
前あたりにいらっしゃるんですけれども、はい、大傍聴さん今年は本も、ねね、出版されて、
はい、あの8月28日に東洋経済さんからあの新任さんのですね、はい、あの成長投資枠についての本を出させていただきました、
うん、はい、そこからもお忙しいで今週末には投資戦略フェア in 大阪にも
そうですね、
ご登壇されると
、はい、10月26日に、はい、あのケンさんと、はい、あと安藤のぞみさんとですね、うん、あの3人で、セミナーをさせていただくことになりました。
そうですね、まあ、障害利益10億円以上という大傍聴さんですが、はい、期待の成長株のお話など、はい、まあ、この投資戦略フェアでもされると思うんですが、今日はそのちょっと導入の部分じゃないですけれどもね、はいはいはい、お話この後伺えればなと思っております、はい。その投資戦略フェアなんですが、関西近畿地域のお住まいの皆さん、もうお申し込みいただいたという方もいらっしゃると思うんですが、大傍聴さんもご出演の大阪で行われるリアル公演となります。投資系 YouTuber で証券会社のセミナーなどでも活躍している、中長期投資家のケンさんと、そして昭和女子大学などで講師を務める株オープのスペシャリスト安藤のぞみさんと一緒に今回大傍聴さん登壇されるということになるんですね。
はい、そうですね、はい、
3人で登壇されてどういうお話になりそうか、今の時点で分かっていることありますか。
そうですね、まあ、今回まあ対談形式でケンさんと、はい、まあ、日本株個別株のですね、まあ、中小型株が中心になると思うんですけど、まあ、成長株の話とか、あとまあこれからのマーケットの話とか、あとは投資手法をそれぞれですね、まあ、紹介したりとか、まあ、そういったあの日本個別株でまあ成功するためのまあ情報を提供できればと思っております。
この、まあ、ケンさんは中長期の投資家で、
はい、
YouTube などでもお話しされていますけれども、大傍聴さんは個別株のこの成長株投資、まあ、オンリーといいますか、それを週でやられているということですが、そうです
ね、はい、まあ、あの割安と成長の両方をですね、まあ、兼ね備えた株を投資しようという、はい、ちょっと、まあ、あの欲張りな投資をしてまして、ただ、まあ、大型株だとなかなかそういうのはないと思うんですけど、中小型株だと意外とそういうものがですね、はい、ありまして、まあ、事業が地味なだけで、まあ、結構成長力はあったりとかですね、
はい、
まあ、割安の中から、まあ、成長株を見つけて投資するという、そういう感じですね。
でも大傍聴さんすごく有名ですけど、私がちょっと知識ないのかもしれませんが、ケンさんっていうのは YouTuber どんなこと、個別の銘柄のことをあの語る方なんですか。
YouTuber としてはあの結構あのセクターとか、はい、あと、まあ、1年前とかだと、まあ、金利上昇なので、その地銀の投資の、まあ、まあ、分析の仕方とかですね、まあ、基本投資手法について、あとはまあ、マーケットについてなどですかね。もともとゼッピーで井村さんと、まあ、あの、ね、YouTuber されてて、その後ワンナップ投資部屋という、まあ、YouTuber として
今若い方ですよね。
すごい若い方で、ただ、まあ、すごいあの腰も低くて
素晴らしい方 で、ね、丁寧にお話される方ですね。
素晴らしい人格の方ですね。ちょうど
大傍聴さんとじゃああの対談するのはいい感じになるかもしれません ね、 なんかね、
どういうお話になるのか、ね、すごい見てみたいなと思いますけど、
いわゆるあのベテランと若手みたいな感じもあると思いますけど
共演されたことは今まであるんですか。
実はですね、1年前もケンさんと大阪、まあ、この投資戦略フェアでですね、あの対談してまして、まあ、今回そういう意味では2回目、あの、まあ、YouTube でもやってるんですけどね、あのケンさん の、 あのチャンネル登録者数が確か6万人突破して、それの記念で、まあ、あのコラボさせていただいたりしました、はい、
そんなお二人で株オプについて安藤のぞみさんにお話を伺うということになってるんですね。
はい、まあ、安藤のぞみさんですね、あの、はい、株オプって個別株のオプションということで、
日本株個別株のオプションということなんですよね。
なんか海外じゃ当たり前みたいなんですが、
まだ
SK の時に一緒になって個別株のあたり4つありますからね、だからね、トリプルウィッチングとも言われます。はいはい、
ね、あのだいぶ日本でもちょっとそういうお話も聞こえてきたり、アメリカではこうやってる方多いんだよということでね、個別株のオプション、気になってるって方はたくさんいると思うんですけども、大傍聴さん、どのあたりのお話聞いてみたいなと思ってますか？
そうですね、まあ、例えばやっぱ8月の大暴落とかあったと思うんですけど、
まあ、
そういった暴落のヘッジとかで、まあ、オプションが使えるのかとかですね、まあ、あとはやっぱりあのなだらかな相場ですね、うん、あんまり動かないような時って大抵、まあ、普通の投資だと何にも儲からないと思うんですけど、
はい、
まあ、オプションだとプレミアムって形で、
コール売っとけばいいって
やつですね、まあ、権利で取ることもできたりして、まあ、そういったもので、まあ、お小遣い稼ぎができたらいいなみたいな、まあ、そういう、まあ、やり方についてですね、まあ、教われればと思いますね。
確かにあれですよね、225の、ね、オプションなんかでは結構ヘッジしたりすることありますけど、個別株でやったらもうちょっともしかしたら効率よくなるかもしれない。
ああ、そうですね、ですかね、
やっぱまあ日経平均とかトピックスだと、まあ、相場全体なので、はい、まあ、セクターでのそういったオプションの売買できない。ただ、まあ、例えば三菱 UFJ とか銀行とかですね、うん、まあ、そういったところであると金利の、まあ、上下、それの思惑で、まあ、オプションの売買ができたりとかですね、まあ、半導体とかだと、まあ、レーザーリンクとか、まあ、レーザーテックですね、
あれだけ動きますもんね、まあ、あれだけ動けばね、
はい、まあ、もしかしたらそういう相場の読みが上手い人だと株オプが、まあ、うまく使えば儲かるかもしれないと。
なかなかちょっと難しそうというイメージが先行してしまって、うん、
はい、
ね、勉強できてないんですけど、私もぜひ興味があるので聞いてみたいなと思いますが、そのあたりのお話もこの中で大傍聴さんとケンさんで、ね、聞いていただけるということですの で、
そうです、ね、
ぜひともこのリアル講演、
ね、うん、
投資戦略フェアエキスポ2024 in 大阪10月26日も今週の土曜日ということになりますので、はい、まだ今週の予定決まってないなという方いらっしゃいましたらぜひともお申し込みいただきまして、大傍聴さんは、B 会場の11時30分からの講演ということですので、はい、ぜひともお申し込みいただけましたらと思います。番組ホームページもしくは YouTube の概要欄の方にリンクがございますので、そちらからお進みください。そして大傍聴さんも注目しているというのが、なんといっても片山明さんのご登場ということです ね、
そうですね、
五月さんなんて呼ばれてますけども、
はい、
この方も、の講演まで聞いていこうと大本さん思ってるってことですよね。
そうですね、まあ、これの後のですね、交流会にも参加する予定ではおります。
そうですよね、
はい、
この片山明さんは2005年に元で65万円から始められて100億円を超える資産を築いたという大物投資家さんでいらっしゃいます。リアルでお姿が見られるという A 会場はもう満員御礼ということですので、中継会場ということでまだ受付、その模様を見られるという会場の受付は受付中ですということですので、ぜひこの機会にお申し込みください。そしてさらに来場者限定で投資家マガジンというのがプレゼントされることが決定しました。この投資家マガジンには4人の方の投資スタイルをこう取材した内容が載っているということで、今 YouTube でご覧いただいている方にはタイトルが出ているんですけれども、
雑誌の見出しみたい
な。そうですね、本当に緻密な計算で好業績企業を先回り買いする打研さん、そして投資対象を徹底的に調査して企業再起にかけるウッシさん、儲けようとしない装飾系投資スタイルだから結果が出るというロックさん、投資系 YouTuber、ね、ロックさんですよね。そしてあとは X で人気の個人投資家、3名の投資スタイルプラス、前回もねゲストで来ていただいた岩本さんのスプレッド取引戦略なども載っているということですので、
ちょっと解説していただいてもいいですか。皆さん結構有名な方なんですか。私も全く存じ上げないんですけど、
いや結構ですね、打研さんはまあ元々 SE の方なんですけど、あ、まあ、非常に理系で優秀な方で、
あ、だから緻密な計算なんだ。
そうですね、はい、まあ、いろんな計算式とかあとやっぱ決算とかもすごい読み込んでるんで、まあ、そういった好業績企業本当にまあなんか教えてくれるんだったらぜひ知りたいです。
あ、はいはい、
まあ、ウッシーさんもですね結構いろいろツイキャスとかスペースで話されていて、
そうなんですね、
再起にかける、そうですね、再び起きるですよね、
まあ、今年は結構楽天で大儲けされてるみたいですね、はい、 やっぱりそういうちょっとみんなが買いにくいタイミングで、それを逆張りされてるのかな
って、
あんまりこういうメディアとかに出られる方じゃないんで、まあ、どういう情報を教えてくれるんだろうってすごい興味ありますね。
確かにそうですね、行かれた方、来場者のみにプレゼントされるという特典ですよね。儲
けようとしない。
儲けようとしない。そうなんですよね。そうありたい。いや、確かにそうですね。ガツガツいかないことで、結局、ちゃんとした着実な利益を積み上げていくっていうことなんですかね。ロックさんは私も YouTube で拝見したことありますけど、すごい癒し系ボイスですよね。
癒し系なんですか。
ね、なので、その方たちを取材した内容、うん、が書かれた投資家マガジンプレゼントされるということですので、ぜひともこの大阪の会場に足を運んでいただきまして、手にしてください。人気の公演、まもなく満席となる場合があります。お早めにお申し込みをお願いいたします。今週末10月26日開催の投資戦略フェアエキスポ2024 in 大阪の詳細、番組ホームページ YouTube の概要欄からお願いします。では番組早速進めてまいりましょう。この番組は投資専門出版社として投資戦略フェアを主催するパンローリングの提供でお送りします。さて今日日経平均株価終わり値ではですね、27円15銭安い3万8954円60銭ということで、今日もと言いますか、いや和島さん、これトピックスも日経平均ともに9日連続で陰線だったということなんですよね。
そこなんですよね。寄り付きより引けの方が安いという状況、今日わずかではあるんですけど、でもこれも、はい、最後引け際は今日マイナスに転じてしまったっていう、
あれってね、見てみたらマイナスだったっていう方も多いと思うんですが、
とにかくこう陰線陰線上がっていきながらも陰線陰線なんで、どうも勢いそがれちゃうような感じするんですけど、大坊主さんどうですか、このなんか地合い的になんかすっきりしないような感じするんですけど、
まあ、結構特にですね、中国型株が弱くて、まあ、逆に今日はですねグロース250が頑張ってて、まあ相対的に強かったんですけど、はい、先週とかインデックス、まあ、日経平均が上がってんのに中国型株はマイナスみたいなことが多くてですね、結構銘柄数でも大型株が先導してる感じで、まあ、値下がり銘柄の方が多かったりすることが多いですね、
は
い、
今日も、まあ、拮抗はしてますが値下がりが 53.9%、値上がりが 42%、
かたやでアメリカはなんか何があっても高いんですよ
そうなんですよね、
全然ついていられるんですよね、
まあ、アメリカとの差がやっぱり日本のちょっと総選挙への不安感があるのと、まあちょっとね、中国が景気対策で、まあ、もしかしたら不況から脱せると、まあ、日本にとってはポジティブかなとは思うんですけどね。
ね、経済対策もなんか、期待に添えてるんだか添えてないんだか、ちょっといまいち明確に分かってこないところがなんか、感じがありますけどね。
そうですよね。なかなかちょっと、まあ、その選挙といいますか、イベントを終えるまでは動きにくい相場が続きそうなんでしょうか。
やっぱ自民党がどこまで、まあ、確保できるかという感じ、減ってはしまうと思うんですけど、どこまで減っちゃうのかっていうのが、読めないので、
結果が出てからでもなかなかね、また大統領選も11月にあって、ね、
お金の問題で非公認になった方が当選して、それがまた公認されてどうなるのかとか、なんか、いや、だけど交差ちょっと読めないですよね、なんか ね
終わってからでもちょっとね、はい、
そうですね。
で為替の方もまたじりじりと上がってきて150円つけたりしてますからね。
これで落ち着いててくれる分にはいいんですけど、150円乗っけてくると、またなんか財務省に話聞く人がいて、なんかね、円安でそれで利上げじゃねえかみたいな、なんか、いや、ほっといてくんないかと思うんですけど。
本当にここからまた年末ってなるとね、なかなか動きが読みにくいというところなんですが。
円安になると利上げが来るんじゃないかって、
ね、そういう話になっちゃい感じになってますよね。
そうなると、まあ、もともと利上げのペースがちょっと8月暴落したので、ゆっくりなるんじゃないかって期待感で、まあ、株価上がった、反発したっていうのもあると思うんですけど、それがやっぱり利上げするんだってなると、ちょっと
しかもね、はい、円安防ぐために利上げって、それはそうじゃないでしょってね、デフレ脱却しながら行くならいいんですけど、どうもなんかそこのあたりがちょっとドキドキしちゃうような感じもね、するんですけどね。
そうですね。まあ、アメリカは意外と金利がまた上がってきて、
ね、インフレ利下げの方向なのに、はい、長期債 4% で、ね、もうなんか、大然としちゃってますもんね、今ね。
そうなんですね。
ね、結局また大統領選終わってからも財政の問題とかが出てくるとね、結局ね、良くない金利高みたいなことにもなりかねないです
し、ね、微妙な感じです。今はね、何やってもソフトランディングで OK だって話なんですけど、うん、これ大坊城さん、こういう試合の中ではどうなんですか、大坊城さん の、 そのポートフォリオとかっていうのは、うんうん、
ポートフォリオはですね、はい、まあ結局まあ私中古型株の割合成長株をずっと持ち続けるという、うん、でまあ信用取引もやってまして、
あ、まあ、マルチもやって
まして、まあ 30% ぐらい載せてます。でまあ超分散で300銘柄以上に分散して、はい、まあ個別銘柄のリスクは抑えるという感じなんですけど、まあ中古型って大体輸出よりは内需ディフェンシブが多くてですね、うん、あの日経平均が上がる、まあ、国際有料株が上がるような試合よりは、うん、日本円高で内需が注目されるタイミングの方が良くて、うん、まあ、若干今は逆風ですね。
まあ、ポートフォリオ結構今おっしゃったように銘柄数があると、はい、あまりこう、なんか日々日経平均とかあんまり気にされないトピックスとか。
日経平均と の、 あのパフォーマンスの差は気にはしますね。
あ、するのはするんですか。
まあ、多分日経平均が上がって自分が下がっているときは、そういう半導体とか日経平均の寄与度が高い銘柄が強いんだな、まあ、そういう相場なんだなっていう。
あ、じゃあ機関投資家みたいに対ベンチマークを一応意識をされながら、
うん、そうですね。で、まあ、やっぱ今の GI がどんな銘柄物色されてるのかっていうのは、まあ、気にはしますね。まあ、気にはするんですけど、だからといって急に日経平均の銘柄を買おうとかはないですけど、
あ、思うとは思わない。
投資戦略フェアでのテーマも成長株と効率を上げる投資ということで、やっぱ効率というところは意識されてるというか、
そうですね、
まあ、ね、指数には負けたくないじゃないですけど、年数にできるだけねということで、
まあ、効率のために一応信用取引で、まあ、1.3 倍と、うんうん、まあ、ちょっと、はい、まあ、要は YouTube を 1.5 倍速で聞くようなもんなんですけどね。
効率を上げて時間的にも、
はい、うん、
今、まあ、はい、ですよね。そう、どういう投資手法でこれまでされてきて、まあ、大坊城さん、まあ、これまでご覧になったことなかったっていう方のためにですね、まあ、改めてになるんですけれども、はい、こういう感じで、
そうですね、
はい、
皆さん、
ね、そうですね、
初めてお聞きになる方もいらっしゃる
ので、大坊城さんに簡単に教えていただいて、
はい、
でそんな大坊城さんがどういう投資をこれからや、ここやっているのかっていうのをお話を時間の限り伺えたらと思うんですが、はい、お願いしていいですか。
はい、
はい、
そうですね、まあ、私の方は、まあ、個人投資家としてですね、まあ、2000年から、まあ、投資を始めて、
はい、
いわゆるネット証券がよくできた、金融ビッグバンですね。はいはい、まあ、そこから大暴落が来て、まあ、2万円ぐらいの日経金が8000円ぐらいになる暴落だったんですけど、まあ、その中を資産バリュー株で切り抜けて、その後2003年ぐらいから不動産株のフルレバー、まあ、信用取引を思いっきり使ってですね、まあ、大きく儲けたと。うん、その時、まあ、暴落してて、日経平均が8000円ぐらいの、まあ、非常に、まあ、銀行が潰れるんじゃないかっていう状況で、うん、不動産株なんて、ということで、まあ、すごく売られてたんですけど、まあ、非常に安い家をたくさん作って売るっていう、まあ、今の飯田グループのような、
はいはい、
まあ、安かったので不況でもよく売れてたと、まあ、で決算も、まあ、期待されてなかったけど、まあ、一応予想通りもしくは予想以上の決算が出れば株価は上がるっていうところですね。まあ、そこでマンションの竣工とか、うん、あと、まあ、売れ行きとかを確認しながら投資して、はい、まあ、大きく儲けて、2億円ぐらいにですね、まあ、2004年ぐらいにしましたという感じですね。うん、
はい、
まあ、その後リーマンショックがあり、
はい、
まあ、アベノミクスがあり、
うん、
で今に至るという感じなんですけど、
はい、
まあ、大体にそうですね、専業になったのが2004年で、まあ、そこから20年専業投資家としてやってるという感じですね。
専業になった時で 1.5 億円の
1.5 億円ですね、
はい、資産になっていたと、
は
い、
まあ、
そこから2年弱で10億円になってるんですもんね。
2006年の1月がピークなんですけどね、
はい、
まあ、10億、その時の10億円は本当に、まあ、バブルみたいなもんでして、
うん、
まあ、結果的にはその後5億円ぐらいに落ちてしまったんですけど、
はい、
まあ、 やっぱりライブダーショックとかですね、うん、まあ2005年すごい新興バブルといいますか、まあ、ライブドアとかが牽引したんですけど、はい、まあとんでもないバブルで、まあそれで不動産ファンドの株とかが非常に上がりましてですね、はい、まあ、業績も良かったんですけど、まあそれの恩恵で、まあ 1.5 億のものが1年半ぐらいで10億円になったという、そういう感じですね。うん、
2006年の1月でしたっけね、まあ、ライブショックがあったからね、
そうですね、
そこからちょっとあれだったですね、
そこからもう日経平均は意外と堅調だったんですけど、はい、いわゆるマザーズ指数と呼ばれる
涙の出るほど、ね、信用の担保もなんか急にネット証券認めないとか、 なんか言い出しちゃって、なんか大変な話の時代だったんですよね、あれはね。
そうです、結構ライブドアについてはライブドアのその担保価値を認めないっていうところからすごい暴落が始まったという感じですね。まあ、結構ライブドアを担保にいろいろ信用取引で取引していた個人投資家も多かったので、はい、まあ、一気にお衣装になってしまったと、まあ、それでお衣装だからすぐ売らなきゃいけないっていう、まあ、でその連鎖で、まあ、暴落が来たっていうところもありますね。
紆余曲折、大膨張さん的にもありながら、
そうですね、
はい、確立してきた、まあ、ということですよね、
はい、まあ、相場の波をそのまま受けて、あんまりヘッジとか、まあ、相場の予想とかで逃げたりとかはしないので、うん、まあ、相場なりにという感じですね、う
ん、当時と今とだと運用の手法は少し変わってるんですか。
そうですね、やっぱり2003年からの、まあ、資産が非常に大きくなって、まあ、大膨張した
時はですね、
違うんですか、大膨張っていう名前はですね、はい、2001年ぐらいの、まあ、数百万円の資産の時から大膨張を名乗ってまして、はい、まあ、景気が良さそうな名前っていうのとあとは当時のサミーっていうパチスロメーカーが急膨張っていう、うん、コメントを指揮法でいただいてまして、まあ、その急膨張から取ってます、
は
い、
大膨張、
大膨張って名前を名乗ってから大膨張した
んです。なるほど、
時間違
う、大膨張さんの下が大膨張したんですね、
そうなんですよ、まあ、その頃はですね、はい、結構集中投資に近い感じで、まあ、不動産なら不動産に集中してその不動産の中で分散するという感じですね。
今のことはレバーもかけてみたいな感じですか、当時は。
当時はまあフルレバーから100%、まあ、2倍ぐらいですかね、まあ、結構レバーかけてましたね、はい、まあ、今は 1.5 倍ぐらいまでですかね、やっぱり暴落食らうと信用比率がどんどん上がるっていうことがありまして、まあ、当時はまだ、2004年で、まあ、ちょっとした下落を食らって苦労したんですけど、まあ、なんだかんだ言ってやっぱ暴落と信用取引の怖さを十分理解してなかったところもあるんじゃないかなっていう、そういう感じはします。まあ、当然ね、暴落食らったら損するっていうのは理解はしてたんですけど、はい、本当に暴落来ると信用の、まあ、信用の含み損もあるし、あと現物株で持ってるその担保に入れてるやつの価値も減っちゃうので、ダブルでどんどん損して資産が減るので、で資産が減ると信用比率もどんどん上がると、まあ信用立て局はそのまま残ってしまうので、まあ非常に厳しい状況に陥るという流れなんですけど、まあ今年の8月もそれは実感したところなんですけど、
はいはい、やっぱりきつかったですね、
きつかったですね、暴落してるのに売らなきゃいけないという状況が非常に苦しくてですね、あ、まあ、フルポジであればいくら食らってもフルポジのままで、比率、投資の比率が変わることはないんですけど、
はい、その大膨張さんが何を一番大事にしているか、どういうところを見ているかっていうのはありますか。
そうですね、はい、まずやっぱり手堅いと言いますか、株価が底堅いこととか、あとはまあ原理原則を守ると言いますか、まあ、会社の成長と、まあ、株価の上昇をまあ比例するような形で投資していくと、あんまり投資家の評価の上昇には過度に期待しないとか、まあ、あとはあんまり高い PR の、まあ、投資家が期待しているような銘柄は あまり買わないと、まあ、やっぱり投資家の評価の下落って結構大きくありまして、
はい、
まあ、普通に成長してるんだけど PR の評価が50倍から20倍に下がって、まあ、株価が半分、うん、まあ、それ以上下がるってことはよくある話で、
半導体なんかもそうですよね。
そうなんです、はい、まあ、だからあんまりそういうところには投資せず、
うん、
まあ、なるべく PR が10倍前後のもの、まあ、場合によっては PR20 倍でも非常に成長期待できるものであれば PR20 倍でも買うんですけど、
はい、
まあ、そういった割安なものの中からあの成長するあのきっかけ、まあ、カタリスト、はい、まあ、材料があるものを見つけるという感じですね。
そのあたりのことを詳しくですね、8月に発売された本の中にも書かれているという、バリュー投資の送り人が教える新ニーサ成長投資枠で1億という本を出されたんですが、まあ、投資歴10年以上のベテランも新ニーサって何ですかという初心者の方も読んでいただけるという本だということで、株価が10倍になっても非課税のメリットを生かして1200万円の運用資金を本気で1億円に増やしたいという個人投資家の方は必読の本だということで好評発売中です。大傍聴さんの保有銘柄集という特典もついているということなんですよね。
はい、そうですね、まあ、ちょっと7月時点の保有株リストなんでちょっと古いんですけど、
はい、
まあ、自分が持っていた、まあ、銘柄、まあ、100銘柄ですね、うん、まあ、それがリストアップされてますね。はい、
私たちもね、たまに見せていただいたりすること
、今話伺っただけでもこれだけいろんなことを経験されてね、
はい、
あので、しかも成果の残されてる方の本ですからね、
うんうんうん、
ね、ちょっとこれあの主な内容とかっていうのもあるんですけど、はい、PR とか ここだけ見れば十分だとか、
ね、
指揮法をチェックしましょうみたいなね、
そう1日目って書いてますけど、ね、本当10日間の勉強で、
そうですね、
それだけのものが学べるってことなんですね。
まあ、結構1日で読めるぐらい、まあ、分かりやすい内容になってるかと思いますね。
なるほど、
まあ、10日と言わずですね
、まあ、その日に重点的に学ぶこととしてっていう感じで書いてあるってことですね。そうですね、
で、まあ、新ニーサなんですけど成長投資枠っていうところで、うんうん、やっぱり個別株中心に、はい、まあ、基本的には新ニーサに限らずですね、課税、うん、講座でも普通に使える株式投資の基本が学べる本ではあるかと思いますね。
なるほど、
はい、
ぜひとも
新さん使い方良くなりましたよね。
そうですよね、
昔の人は枠も広くなり
目が描いてもね、はい、翌年になったらまた戻ってきますもん
ね。そうですね、リグったらまたね新たに投資できるっていう、ね、
ただあれはあれですよ、あの240万円の枠は買わないんですよ。
昔だって売ったらなくなっちゃってた枠ですもんね。
そうです、
復活するってのはなかなかいい感じじゃないかなと思います、ね、
うん、そうですね、あの1200万円の枠がどんどん広がるという、
そうですね、
そのハウツーというかそのあたりからもね勉強したいという方もぜひとも読んでいただきたいという本、
そうですね、
バリュー投資の送り人が教える新ニーサ成長投資枠で1億という本、こちらの詳細も番組のホームページそして YouTube の概要欄にありますので、気になった方はぜひとも読んでみてください。ということでこの後延長配信でですね、今ちょっと見ている大傍聴さんが見ているこのあたりの銘柄見てるんだよというお話をちょっとあの追加で伺えたらなと思ってますので、はい、引き続き、ファンローリングチャンネル限定配信の方もご覧いただけたらと思います。ラジオの前の皆さんとはここでお別れです。次回も素敵なゲストをお招きしてお話伺っていきます。この番組は投資専門出版社として投資戦略フェアを主催するパンローリングの提供でお送りしました。